Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日も初登場のアーティストをお迎えしてお届けしてまいります DJ のビズ東京ライブでございますけれども、現場で何度かお顔合わせをしてですね、ちょっと言葉を交わしたぐらいのことはあるんですけれども、全く素性を知らない状態で今日、ゲストにお越しをいただきました。今日のゲストはこの方です。
飯田舞です。
飯田舞、Music of Tomorrow.
Vision of Tokyo
Live. Vision of Tokyo Live へようこそ。今日のゲスト、飯田舞さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
はじめまして。
ほぼはじめまして。でございます、
はい。
ね、何度か、はい、あの松岡里香さんの
そうです、ね、
ライブとかですね、いろんな方の大和直子さんのライブとか、うん、そういうところですれ違いつつ、
はい、
あれが飯田さんかって思いながらね見てはいたんですけれども、はい、まあ初めましてでございま す,
そうです、ね、
よろしくお願いいたします。知ってましたか、僕の顔
知ってます、あのアイコンで
アイコンであの変な格好してるアイコンでしょ
いや
なんとなくじゃあ、
はい、
名前と顔は一致していてっていう感じで。
あ、してますしてます。
あ、よかったですよかったです、
はい、
誰やこのおっさんと思われたらなんかあれかなと思ったんですけども
全然全然
そうでもなかった、よかったでございます、はい、飯田舞さんでございますけれども、そうは言いつつも飯田さんのお名前を今日初めて聞いたというリスナーさんも結構多いと思うので、
はい、
飯田さんの、まあ、自己紹介というか、
はい、
こんな活動やってますっていうのをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
はい、
はい、
私湘南中心に活動しております、うん、茅ヶ崎からやってきましたピアノ弾き語りのシンガーソングライターでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
茅ヶ崎は生まれ育った場所ですか。
そうですね、ね、生まれ落ちた生まれ落ちた
生まれ落ちた、
はい、生まれ落ちた場所は、
はい、
九州なんですけど、
なるほどなるほど、
すぐに茅ヶ崎に来て、それからずっと今も茅ヶ崎です。
じゃあほぼほぼもう茅ヶ崎で、
そうです、
人生の大半を過ごし、
そうです。
いいところですか茅ヶ崎というのは。
いいですよ。
なんかやっぱりもうサザンオールスターズのイメージが先行するんですけれども、
う
ん、
そうですね、
飯田舞的茅ヶ崎の魅力は。
飯田舞的ですか、
うん、
そうですね、茅ヶ崎、まあ、あのもう本当に一般的に海もありますし、う
ん、はい、
もう徒歩で私は割と5分圏内のところに。
あ、本当にじゃあ海際に。
そうです、海のそばに住んでるので、
もう家から水着着ていけちゃうぐらいの
、まあ、勇気を出せば
勇気を出せばいや、
はい、着ていけちゃうぐらいの距離ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ 海か山かと言われたら海か、はい、
うん、でも
あそこ悩むんだ。
そうなんですよ私泳げなくて。
あ、そうなんですか。
そう
意外ですね。なんか
見る方専門です海は。
へえ、じゃあむしろ夏というよりも
春、ね、秋冬ぐらいの、
うん、もう秋冬の海とか大好きです。
あ、なるほどね、はい、夏場はじゃああんまりむしろ行かないかもしれない、
うん、人が多いから行かないです
そうですよね、首都圏でなんかサーフィンといえば茅ヶ崎みたいなイメージもありますけども、じゃあ本当に、はい、泳がず、
うん、
水着にもあまりならず、
ならず、
サーフィンもせず、
せず
なんかねサーファーの方からしたらなんともったいないっていう感じかもしれないですけどもね。
そうですよね、
なかなか珍しい茅ヶ崎市民でいらっしゃいます飯田舞さんをゲストにお迎えをいたしております、はい、ピアノ弾き語りのシンガーソングライターということで、はい、活動自体は今何年目ぐらいですか、う
ん、来年で15周年になります、
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね15年間。
そうなんですよ。
なんか途中でこうバンドやったりとか、うんうん、ちょっと活動休止はあったのか。
そう、
そうですよね。
そうなんです。もう最初活動し始めた時はユニットを組んだりとかもしてたんですけ ど、
はい、
まあ、もう 1,2 年でそれはやめて、まあ、あとはずっとソロでやってました。
へえ、じゃあもう十何年かは、
そうです、
ピアノと飯田舞さんだけでステージに立ち、
はい、そうですね、まあ、たまにこう、まあ、サポート呼びバンドでやったりはするんですけど、基本的にはピアノと私で。
へえ、それはでも小さい時から歌が大好きだったっていう感じですか。
そうですね、大好きでしたね。
シンガーソングライターになろうって決意したのはいつ頃だったんですか。
へえ、いつだろう、高校生、いや大学、短大に入ってからかな。
じゃあ10代後半で、
そうです、
私は音楽で生きていこうというふうに、
そうですね、
決めて、
はい、
今や人気アーティストの。
いやいやいや、とんでもない。
じゃあ最初の舞台っていう意味ではいつ頃だったんですか。
初めて、
はい、
あ、弾き語りを初めてやったのは、
はい、
高校2年生だったんですけど。
なるほどなるほど。
ステージに立ったのは大学の2年生の時とかなので、19とか。
なるほどなるほど。じゃあ15年間そこから、音楽の世界で生きてきたと。
そうです、
いう感じですね。ピアノ自体は小さい時から。
ピアノは幼稚園から小学校3年生まで習ってたんですけど、宿題みたいなものが嫌いで、
うん、
あのいついつまでにこれやってきてねみたいなのを避けるために習うのをやめて、うん、
はい、
あとは独学で。
なるほど。
短大が音楽の短大だったので、
はい、
また短大からはちゃんと授業でやらなきゃいけなかったので。
はい、
はい、
あ、短大にはじゃあその音楽で、入学をし、
そうです、
っていうことですね。
そうです。
じゃあその小学校3年生から短大までのブランクは
小学校3年生から短大までの間はもう、はい、ただ自分の好きな曲を聴いて弾いて歌ってっていうのをただ休み時間でやってたぐらいです。
じゃあその耳コピ的なことをやっていたっていう感じ。それはできたんですか普通に。
なんかやってました、
はい、じゃあ楽譜も読めて。
楽譜は、
おお、耳コピもはできてっていう、まあ、じゃあそのピアノと、慣れ親しむようなことは続けてはいたけれども。
そうなんですよ。
プロフェッショナルとして練習をしていたわけではなく。
そう。
でもまた音楽では大学に入り直し
そうなんです。
それはなんでまたそうなったんですか。
なんか、うん、このまま、あ、好きなことをやりたいとは思ってたんですけど、
はい、
親に将来のことを考えたらみたいなことを言われる時期じゃないですか。高校生3年生、
まあ一旦ね、
進学の時に
自主性をっていう。
そうなんです、うん、で言われた通りの学校のこう見学とかに行ってたんですけど、
うん、
私無理かもと思って。
お、
もう本当はこれをやりたいのにっていうのが多分あったんでしょうね、きっと。
あ、別のことがあったんだ。あ、あの音楽がやりたい、
音楽がやりたいっていうのがあったんだけど、その、はい、言われるがままにこう福祉系の学校に行こうとしてたんですけど。
あ、将来の職業に向けてっていうことですね。
そうそうそう、そうなんです、はい、無理だなと思って、
うん、
あのなんとなくこう、あの学校案内みたいなのをペラペラっと見てたら、うん、私が行った音大の、
うん、
ポピュラーコースが、あの開設します。
お、第一期生募集みたいな。ほ
う、これは行くしかないかみたいな。
これは呼ばれているような感じだとまさに
そうなんです、
はいはいはい、
でも、あの願書とかも書き終わってたんですけど、全部先生に今までのやめますって言って、は
い、先生もだって内申書とかいろいろご用意されて。
そう、 そうなんです、
ね、飯田なら大丈夫だろうって言って
そう、
書いたにもかかわらず私音大行きました。
そう、
先生どんな感じでしたその時は。
すっごいびっくりしてて、しかも一期生だから、
ね、はいはいはい、
わかんないよと、
あのどんなことになるかね。
そうなんです、
うん、
わかんないから大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、
はい、
あのとりあえず見学に行って、
うん、
あ、もうここにしますみたいな。
ああもうそビビッときたんですね、その学校としては。
ここに行こうみたいな感じになったので、うん、
なるほど。
そう、先生には別にいいです、とりあえず受けます、
うん、
みたいな感じで。
で ご両親は大丈夫だったんですか、それで。進路考えろって言ったにもかかわらず私音大に行くって。
そう、どうだったんですかね。あ、母はあの賛成してくれてましたけど。
なるほど。
他は分かんないです。
若干あっけに取られていた可能性も否定できないっていう感じ、うん、
その可能性もねありますけど
、それが今やちゃんとね、はい、あの仕事としてシンガーソングライターをずっと続けてこられてっていうのがすごいなというふうに思います。
ありがたいことに。
はい、では一番最初に曲をお届けをしていこうと思うんですが、
はい、
君の隣でというナンバーでございます。
はい、
これはどういう曲でしょうか。
これは、うん、ゲームの主題歌にもなった曲なんですけど、
はい、
私の代表曲ともなっておりまして、今ではライブでも毎回歌っているような感じの大事にしている曲なんですが、
うん、
ゲーム自体が震災から逃れる災害マニュアルみたいなゲームなんですね。
なるほど。
でその時に発売した後かなにちょうど 3.11 の震災があ
って、そういうことなんですね。かなりタイムリー
な。そうなんです、すごいタイムリーで、うん、たくさんの人がこれ聞いて、うん、計画停電とか暗い中過ごしてますっていうお声をいただいて、うん、すごく大事に歌っている曲です。
なるほど、そんなちょっと思い入れの深いナンバーで、はい、始めていきたいと思います。
はい、
飯田舞さんで君の隣で。
例えば今日がどんなに悪い日だろうと、少しずつ明日へ続く道を歩く。例えば僕がその道を歩くことをやめても、街中に溢れてる気づいてくれるかな。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo Live。
お届けをいたしましたナンバーが飯田舞さんのナンバーでした。君の隣でという曲でございました。
ありがとうございます。
随分タイムリーなその曲、まあ、ゲームがリリースをされたタイミングでというようなお話でございまして、
はい、
結構飯田さんの曲はそのゲームの主題歌に取り上げられている
ですね、
っていう感じ。なんかいろいろツイッターとかで見せていただいても、うん、イメージなんですけども
、はい、
飯田さん自身はゲーマーなんですか。
私はゲーマー
あんまり個人的にはやらないけども、
あんまり得意ではないんですけど、
うん、
その主題歌に選んでいただいたゲームとかは全部やらせていただいてます。はい、う
ん
う
ん、どんなゲームなんですか。なんかちょっと先ちょろっとお話いただきましたけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、今君の隣でが使われていたのと、
はい、
あと最近発売されたものだと、そのなんていうんですかね、主人公の女の子か男の子を選んで、うん、こう災害、こうなんていうんですか、建物が崩れてきたりとかするのを逃げたり、
はいはいはい、
あとはなんかこう防災のリュックを手に入れたり、アイテム手に入れてこういう時に使うみたいなのとか。
じゃあ RPG 的な。
そうです、 RPG 的なやつです。
なるほどなるほど。なんていうゲームですか。
絶対絶命都市。
絶対絶命都市、
はい、
なかなかこう危機迫る感じのタイトルですけども、
そうですね、
本当にじゃあ災害が起こって、主人公が道を見つけて、はい、
そうです、
生き残るっていう感じの。
そうなんですよ。
なるほど。
ただすごいシビアな中、シビアな空気の中なのに、
うん、
なんていうんですか、選択とかあるじゃないですか、
はい、
ここのこれ誰と話してる時の あの自分のセリフの選択とかがあったりするんですけど、はいはいはい、それがあのすごい面白い選択枠がたくさんあったりとかして、
うん、
二巡とかすると面白いみたいな。
あ、なるほどなるほど。あ、こういうチョイスもあったんやみたいな新たな発見が。
そうなんですよ。
あ、ね、
いろいろゴールがたくさんあるみたいで、
人生も似てるかもしれないですね。
そうなんです。
正解を探してない時の方がひょっとしたら面白いことに何の話か分からないんですよなるほどね、
はい、
じゃあそういうじゃあゲームの、あ、じゃあその、3に取り上げられたのが先ほどの、
はい、さっきの
君の隣が主題歌になった、はい、ということなんですよね、はい、でこのゲーム自体はじゃあこの先も続いていく感じになるんですか。
そうですね、3が終わって、はい、今度違う11月の23日、うん、あ違う
22日木曜日ですね、
はい
はい、
11月の22日に、絶対絶命都市4プラスが発売されました。
4プラスが発売される、
はい、
すごいじゃないですか。4
になんかプラスがついていて、
なるほどなるほど
、はい、
4はあったんですか。も
う4はねなかったんです。
あ、なかったんですね。
4があの発売中止になってしまって、その震災があった後に。
あ、そっかそっかそっかそっか、
はい、
なんかねありますもんね、ん感情的なところもあるかもしれないっていうことです。
7年越しに発売することになったので、
ちょっと
プラス
もう半歩先行くでみたいな感じの4プラス、
はい、そうなんです。
なるほどなるほど。これはひょっとして主題歌また飯田さんだったりするんですかひょっとして。
そうなんです、私が主題歌と挿入歌を
やったじゃないですか、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりそのゲームの主題、ゲームってその別々に作ってるわけですよね。なんかゲームの現場に行って曲を作ったりするわけじゃないですよね。
しないです。
だから飯田さんは飯田さんで曲を作り、
そうなんです、
ゲーム会社はゲーム会社でゲームを作り、
そうなんです。
でその2つがうまいこと合うかどうかを、まあ誰かがこうマッチングして、うん、っていう感じですよね
そうですね、設定資料だけいただいて、うんうんうん、こういうゲームです曲作ってくださいみたいな。
なるほど。あ、じゃあもうこうなんていう環境は分かっていつつも、
はい、
自分でまだプレイしない段階から、
そうです、
曲を想像して作ると。
そうですね。
それどんな感じですか、普通普段の全く別の曲を作るときとかと比べて違うもんですか、うん、そういうのって。
うん、そうですね、あのゲームに沿って作るというよりかは、うんうん、結構私の曲に合わせてゲームを作ってくれたりする傾向もあったんです、3が。
あ、むしろ。
そうなんです。
すごいですねそれ。
なんかもう3に関してはあのサブタイトルに彼女の歌って入るぐらい結構歌を重視していただいてて。
彼女というのは飯田さんのことですね
主人公のね、女の子が女の子がなんかこうギター弾いて歌ったりとかするんですけど。
あ、なるほどなるほど。
そうなんです、うん、だから4はどうなってるかまだあの体験でしか私はまだやれてないんですけど、
うん、
あのそうですね、そのゲームの内容だけ教えてもらってもまだエンディングまでは決まってないわけですよ、
はいはいはい、
設定資料なので。
なるほど。
なのでそこから私は想像して何種類かの曲を作っていろいろ作りましたって出して選んでもらうみたいな。
そういう感じなんですね。なるほどなるほど、はい、じゃあプレゼンして、これがいいねっていう話になってそこからレコーディングも制作もスタートしていくっていう感じ、はい、で今回のそのじゃあ4プラスの主題歌っていうのは、はい、飯田さんはもうだいぶ前にじゃあ作っていた。
そうなんです。
曲
もういつだか忘れちゃったぐらい前に。
あ、本当ですか。
レコーディングして、
もう高校生ぐらいの時に。
そうですね、あれなんかちょっと年齢
作れた可能性もゼロではない。
そうですね、はい、
それじゃあバーッと何曲か作って、じゃあこれって選ばれたの以外の曲も今でも歌い続けているのもあるんですか、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
そうですね、ほとんど。あ、なんか結構これ5曲作りましたって出したら5曲とも使っていただいた感じで。
うーん、なのですごい。あ、そうかそうか、主題歌以外にもいろいろあるん
です
よね。
そうなんです、挿入歌で使っていただいたので。
なるほど、
結局全部使っていただいてみたいな。
素晴らしいですね。
ありがたいですね。
なるほど。ゲーム以外に普通に自由にというか、
うんうん、
あのご自身で歌を書くことももちろんあるんですよね、
はい、あります。
そういう時ってどういうスタイルですか、いつ書くんですか。
特に決まってはないんですけど、うん、私歌詞戦なタイプなんですよ。
ほうほうほう。
なので歌詞をわーって書いて、はい、それを持ってピアノに向かうみたいな。あともうメロディーと、もうあのコードとかはやりながら、その歌詞を見ながら。
あ、もうじゃあ歌詞をバーって書いてそれができたらピアノに向かって。
そうです。
一生懸命それにはメロディーをつけていく、
はい、
ほー、結構すぐできるもんですか。
うーん、
そうでもない顔している まあまあ苦労する方ですか。
そうですね、あ、まあ、曲によりますね。
あ、まあまあパパパッとできる時もあれば、
うん、できる時と。
そっか、詩はどんな時に書くんですか。なんか
どんな時だろう。
電車で思い浮かぶとか、お風呂とかトイレとかわかんないですけど、
なんか思い浮かんだらとりあえず携帯に入れたり、
うんうんうん、
あとは、まあ、ノート持ち歩いてればノートにバーって書くんですけど、うん、そう、基本的に思いついたら携帯に打って自分のパソコンにメールを送っとくみたいな。
なるほど、そっかそっか。それで、材料をバーッと集めて、
そうで、ノートに書き写せるときに、うん、全部それを見ながらバーッて書いてつなげていくみたいな、こうブロックごとに。
じゃあいくつかその発想した、あの、なんていうんですか、ピースみたいなのがあって、それをバーッと組み合わせて、
う
ん、
そうです、
曲にしていくという感じなんですかね、
はい、
なるほどね。やっぱりこう結構コンスタントにできる方ですか、そういう意味では。
コンスタントにやりたいなとは思ってます、
うんうんうん、とは思っているけれども波もありつつ。
そうなんですよ、
茅ヶ崎市民ですからね、ある程度いや波がないとっていう。
上手。
いやいやいや、めっちゃ嬉しいけど、何なんですかその、あの、しゃあないから褒めたろみたいな。ちょっと感じましたよ、そういうの僕は。
いやいやいやいやいや、
あ、
そうですか。でも茅ヶ崎の人って結構ゆっくりなんですよね、みんな。
あ、
のんびりしてる人が多い。
なるほどね。
からその感じですね、はい、きっと。
で、皆さんものんびりしてるんですか。
のんびりしてますね。
あらあら、
なんか闘争心みたいなのとかがあんまりないので、うん、私は私みたいな。
でもまあその、まあ、業界って言うとあれですけど、結構こう、はい、競争も厳しいじゃないですか。
そうなんですよ。
どうなんですかその辺は。
なんかそういう荒波に飲まれますよね。
うん、でもなんか急に深刻な顔になりましたけど。でもそこはもうじゃあ、はい、あの、我関せずで。
そうです。
やってるんですね。
はい。
でも周りではこうね、何人集めた、何枚売ったみたいなのが結構こう、情報として飛び交う、まあ、業界であり年代でもあると思うんですけど。
そうですね。
その辺は飯田さんは、
はい、
私は私と。
私は私と言いながらもすごい SNS 見ますけど。う
ん、やっぱり気になるでしょう。
見てますけど、うん、まあでも、まあまあまあ、いっか、みたいな。
なるほどね。
はい。
もう飯田さんからね、あの、いいねが返ってくるのが驚異的に早い時とかありますからね。うん。投稿した5秒後ぐらいにいいねが来たりとかっていうの結構あったりしますけど。
そうですね。
結構 SNS 見てますか？
見てます。
ああ。
今暇なんですよ。
今暇なんですよって。あ、そうなんですか？なんか。
そうなんです。私、基本的にあの、仕事やりながら音楽やってるタイプだったので。はいはい、
うん。
あの、基本的にはいつも仕事、日常忙しかったんですけど、うん、今仕事辞めて、
はい、
あの、何もしてないので。
あ、そうなんですね。
そう、ニートシンガーソングライターなので。
それで食えてるっていうのはいいじゃないですか。もう完璧じゃないですか。
そんなことないです。
あ、なるほどな。まあ、僕もね、もうサラリーマンやりながらこれやってますけども、なかなかね、はい、時間を取るのも難しい時もありますから、
う
ん、ちょっと羨ましいですけどね。ちょっと。
もうそろそろ貯金が底をつくので、そろそろなんかしないと。
さあ、ファンの皆さん、集合していただければと思いますよ、飯田さんのライブの方にね。なんか新譜とかの予定は近々はないですか？はい、
今のところ、うん、まあ、ただその来年の大きなライブに向けてちょっとできたらなと思って打ち合わせはしております。
あ、なるほどね、
はい、
じゃあその辺はちょっとネクストトークでお話を聞いていきたいというふうに思うんですが、
はい、
その前にもう一曲お届けをしたいと思います。
はい、
約束の日というナンバーですね。はい、これがその絶対絶命都市4プラスの主題歌ということで、
はい、そうですね、いいですかね、まあ、テーマソングみたいな感じです。
に選ばれた、はい、曲ということですけども、どういうコンセプトのナンバーでしょうか？
これもゲームに沿った、うん、曲なんですが、あの、あれですね、前回の君の隣でと同じように、
うん、
些細な日常が急になくなってしまった時に当たり前ではなかったんだなっていう幸せなことを思い浮かべたりとか、
うん、
そういうなんかこう、あ、もっと大事にしておけばよかったなって思う日常のなんか幸せについてみたいな感じの曲です。
うん、お届けをしてまいりましょう。稲森さんで約束の日。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが飯田舞さんで約束の日というナンバーでございました。
ありがとうございます。
ゲームのテーマソングに選ばれていると、はい、素晴らしいでございますね。
ありがとうございます。
飯田舞さんの生の声を聞きたいという方がたくさん、はい、たくさんいらっしゃると思います。
はい、
僕も実際ちゃんとライブを聞いたことがないかもしれない。
そうかもしれない
ね。
そうですね、
行かねばならないと思っています
さあ
飯田舞さんのライブに行こうと思ったらですね、近々チャンスがいくつかございます。そして来年にも大きなチャンスがありますので、ちょっとお話を聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず直近で言うと12月の12日、
はい、
北参道のグレープスで、
はい、
ツーマンライブ、
ツーマンライブ
ですね、はい、これどなたと、
竹村あさみちゃんと、
おあのショートヘアの印象的な方ですね。
そうなんです。
仲良しなんですか？
仲良しです。もう講師ともに仲良くさせていただいてて、
うんうん、
過去にもこうワーマンライブに呼ばれたり呼んだりとかってい う、
うん、
こうお互いのステージに出たりみたいなことも。
なるほど、
はい、
もうほぼ姉妹みたいな。
そうですね、ほぼ姉妹、う
ん、ほぼ姉妹そこまで行くかどうか分かりませんけども、
はい、
竹村あさみさんと、飯田舞さんの、
はい、
ツーマンライブということでございまして、北参道のグレープスです、
はい、
グレープス表参道にもあるので気をつけてください。北参道の方でございますね、
はい、
が12月の12日、
はい、
年内はここで打ち止めな感じですかね。
12月12日と、もう一本入りそうなんですけど、まだちょっと
まだちょっと言えない。
そう、ちょっとブログの方を見ていただけると。
わかりました、
はい、
飯田舞で検索をしていただけますと、
はい、
ドンと出てまいりますので、
はい、
ぜひともチェックしてみてください、
はい、
そして、年が明けまして1月の5日ですね、
はい、
噂の松岡里香さんと、ツーマンライブですか、
はい、はい、ツーマンライブです。
中目黒の FJs、
はい、
もう松岡里香さんとの出会いはどこに遡るんですか？
2000何年とか、もう10年ぐらいです。多分あの川崎の銀座街でご一緒させていただいて。
あ、ライブで。
そうです。
あ、そうなんですね、
はい、
で、里香ちゃん面白いねみたいな、
なんか初対面なのに初対面な感じがしなくて。
あの人そうなんですよね。
そうなんですよ、割とすぐ仲良くなって。
なるほどね、
はい、よくわからない里香ちゃんの動画に誘われて、今から撮るから動画みたいな
はいはい、はい、
ライブの後そのまま、
あ
ー、なんか YouTube に残ってます、初対面の動画が。
本当ですか、
はい、
あの人本当に何を言ってるか何考えてるかわからないことが結構あるんですけど、
はい、
もう楽屋とかでも大丈夫みたいな今から本番よみたいなのがあるんですけど、もうステージに立つとシュッとやってね。
そうなんですよ、
あの感じはすごいなって思うんですけど。
本当に本当に
天性の、パフォーマーアーティストだなとは思いますけども ね、
そうですね。
久しく番組に来てもらってないな。
本当ですか、
読み
ましょう
現場とか客席で本当によくご一緒にして飲みに行ったりするんですけどね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ松岡里香さんとツーマンライブということでございますね、
はい、
が1月の5日年明けでございます、
はい、
そして、年明けてもうちょっと経った後6月の23日、
はい、
大きな大きな
大きな大きな
ワンマンライブ、
はい、
茅ヶ崎ですかね。
そうです、
市民文化会館で、
はい、
ワンマンライブということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
これいつ頃決まったやつですか？
これが、文化会館決定したのが今年の4月。
お、
5月。嘘つきました、ごめんなさい。5月ですね。
5月、
はい、
じゃあもうほぼ1年がかりのプロジェクト。
そうです、
1年以上のプロジェクトでございます。
はい、
どんなライブになりますかこれは？
そうですね、初めてのホールワンマンライブ、さらに地元っていうところで、
うん、
結構地元密着型にしようと思っていて、
うん、
まだ公表してないんですけど、
うんうんうん、
地元の子供たちをこう巻き込もうかなと。
おお、なるほどなるほど、
はい、
じゃあ地元の子供たちの可愛い姿も見れつつ、
はいはい、
飯田さんの美しい姿も見れつつ
、はい、
その美しい歌声も聞けつつ
、はい、
三拍子揃った
そうですね、
素晴らしいライブということでございますね、はい、茅ヶ崎の市民文化会館というのは どこにあるんですか？
茅ヶ崎北口から徒歩8分って書いてありましたね。そんなに遠くないです、はい、
なるほどなるほど。時間帯はいつ頃でしょう、この日は。
はい、
はい、時間帯カットしておきましょう。
はい、夕方ですね。
夕方ですか。
はい、
わかりました。じゃあ6月の23日ですね。
はい、
週末ですかね、これは。
日曜日です。
日曜日、ぜひとも茅ヶ崎の観光がてら、
はい、
お越しをいただければというふうに思います。
はい、
ライブのチケットどういうふうにしたらいいでしょうか、ご予約は。
ご予約が、一般発売が、もう放送している時には発していると思うので、
発売されているはず。
はい、発売されてます。ライブ会場か、あとはローソンチケットで。
なるほど、
発売しております。
じゃあライブに来られる方はぜひともライブで飯田さんから直接買っていただいて、
はい、
難しい方はローソンチケットで、
はい、
ご予約をいただくという形で、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ぜひともね、茅ヶ崎というとちょっとね、都心から言うと若干と何分ぐらいかかりますか。
そうですね、でも新宿から1本で来れるので。
あ、本当ですか。
湘南新宿ラインで1時間です。
1時間。
あ、ぴったり1時間
いいですね。
はい、
そっか、湘南新宿ラインっていうのがある。
そうなんです。
僕は沿線に住んでいる。じゃあそれで行こう。
お、やったー、ね、6月の23日。
まだ僕が予定があるかどうかさえわからないんですけども、多分ないでしょう。来年の6月なんていうのは、ぜひとも皆さんそのカレンダーにマーク、新しいカレンダーにね、マークしていただきまして、はい、6月23日日曜日、はい、茅ヶ崎市民文化会館にお越しをいただければというふうに思います。
はい、お願いします。
はい、忙しくなりますね、じゃあこれから。
そうですね、新しいグッズとか、
お、
まだ作ってないですけど。
あ、決まってないですね。あ、まあ、それはそうですよね。
はい、
6ヶ月だけですから、
はい、でもデザインとかいろいろ考えてます。今
自分でやるんですか、デザインも。
自分でやってます。チケットも自分でデザインして。
すごい。
あの、イラストはちょっと描いてもらったんですけど、うん、デザインは全部自分でやりました。
やっぱり才能があるんですね、そういう芸術的な。
いや勉強し始めた。
もうある顔してました今。あるわよっていう顔してました。
いや
本当に。でも、ここから忙しくなりますからね、今のうちに休んでおかないと。
はい、そうですね、ちょっとゆっくりさせていただいてます、今は。
ゆっくりしている飯田舞の一日はどんな感じなんですか。
ゆっくりですか。もう一日ソファーから動かないみたいな。
動けよっていう話ですけど。本当にもう、じゃあテレビ見ながらとか、音楽聴きながら一日過ごしちゃうんですか。
もうなんかテレビ見て、映画見て、音楽聴いて、漫画読んで、
ビール飲んで
終わりみたいな。
ご飯は
気が向いた時に。でも結構作るんです、自炊は好きなので。
そうなんですね。
そうなんです。
あの、
健康に気をつけなきゃと思った時はすごい自炊タイムみたいな。
あ、なるほどなるほど。ちょっと続いて。
はい、
でそっからちょっと若干荒れて、
そう、ちょっともいいかなみたいになった時は、はい、
なるほどなるほど。いや、ビールに合う飯田舞的手作り料理ナンバーワンは何ですか。
なんだろう、
私のこのつまみがあったらビール5リッターいけるでみたいな。
なんか最近ハマってるのが、もう大葉が好きで。
はあ、なるほど。
大葉大好きで、はいはい、で、あの、まあ、ちょっとビタミンを取るために豚肉をいつも常備させてるんですけど、
はいはいはい、
あの、大葉で豚肉くるくる巻いて、
うん、
豚しそですね。めっちゃ作ってます。
焼いちゃうやつですか。
焼いちゃうやつです。
なるほど。
でももう味付けはもうめっちゃ簡単で、めんつゆとポン酢しかかけない。
はいはいはいはい。じゃあさっぱりめに比較的。
そうです。さっぱりめです。
ああ、いいですね。
めっちゃ美味しいです。
ちょっと今度やってみよう。
いいぜひぜひ。
もうね、僕もそろそろビールバラが気になり始める年なので。最近おつまみが、あの、豆系になりましたね。
はい、豆？
あの、豆ってそ、あ、豆腐とか。厚揚げとか。
厚揚げいいですね。
厚揚げいいんですよ。厚揚げちょっとね、はい、焼いて網で、
いいですね、
ネギとポン酢と生姜でね、はい、食べるっていうのはもうあれが一番いいなと思って最近はね。
いいですね。
そんなんしてますけどね。
いいと思います。
まあ、飲み談義に花が咲きそうな。結構飲むんですか。
好きです。
うん、
でもそんなに 量はそんなに。
飲みそうな感じですね。
そんなことないです。
言うほど飲まないですよっていう人に限ってすごかったりしますからね。世の中わからないものでございますけれども。
そうですね、
はい。そんな飯田舞さんのゲストに迎えして今日はお届けをしております DJ のビーズ東京ライブ。続いてのナンバーは夕立という曲でございます。
はい、
これはどういう曲でしょうか。
これも、絶対絶命都市4の中に使われている曲なんですが、
うん、
まあ、ゲームの中にもいろんなシーンがあって、報われるシーンと、
うん、
もう悲しくて、ただ悲しくて報われないシーンととか、こういろんなシーンがあるので、その中での私的に悲しい思いを悲しいままっていうイメージで作った曲なんですけど、あの、結構ポップな曲って最後に、いや頑張ろうで終わる感じあるじゃないですか、悲しく始まっても。でも悲しいままでいいんだよっていう感じの曲です。
あ、なるほど。無理に最後上げようとしなくていいんだよっていう、
ちょっとだけ前を向けたらいいんじゃないっていうぐらいの 無理強いしない曲です。
なるほどなるほどなるほど。型を押しすぎない
そうです。
飯田さんそんな感じの人なんですか。
私なんかあの
無理しない、
無理しなくていいんじゃないタイプです。
なるほどね、はい、お届けをしてまいりましょう。飯田舞さんで夕立ち。
天気予報が外れたのかな、急に降り出した雨、ちょうどよかったのかもしれない、思い切り泣けるから、雨粒と涙が一つになって流れ落ちる、嫌なことや辛いことも一緒に流して、
DJ のビーズ東京ライブ、お届けしたナンバーが今日のゲスト飯田舞さんで夕立というナンバーでした。続いては DJ のビーズ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard. のびーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオの DJ カリーンです。サーフィンの聖地ハワイ、特にこの時期ノースシュアは質・サイズともに世界最高峰と呼ばれる波が割れるエリアとして、世界各地から上質な波を求めてサーファーが集まってきます。そんな冬のノースシュアで毎年恒例のサーフィンのビッグイベントといえば、バンズトリプルクラウンオブサーフィン、最高の波と世界レベルのサーフィンを見ることができます。毎年ビーチでの観光客もうなぎ登り、その前哨戦は10月末から始まっていて、ローカルサーファーたちの熱い戦いも繰り広げられています。1983年から始まって今年35回目を迎えるバンズトリプルクラウンオブサーフィン、ノースシュアの代表的で特徴のある3つの場所で行われます。第1戦はハレイワアーリービーチ、2戦目はサンセット、3戦目はエフカイビーチ、通称パイプラインで行われ、それぞれの大会の優勝者に加え、総合ポイントを競うコンテストです。特にバンズトリプルクラウンオブサーフィン最終戦となるパイプラインで行われるビラボンパイプラインマスターズは、ワールドサーフリーグのチャンピオンシリーズ、世界各地で11試合行われるトッププロ34人しか参加できないサーフィンツアー、そのシリーズ鳥を飾るコンテストとして今年のプロサーフィン界の王者が決定される一大イベントです。このコンテストでの勝者にはトリプルクラウンオブサーフィンへの参戦権が得られることから、ローカルサーファーの参加が多い HIC プロを皮切りに、全期間は10月27日からすでに始まっていて、12月20日までコンテストの開催有無は波次第ですので当日決定されます。観戦したい方は当日ウェブサイトで確認してから各ビーチに向かってください。試合の開催は波のコンディションによります。ノースに観光に行く際にはウェブサイトで試合が行われているかチェックしてみてくださいね。最近は現地に行けなくてもライブストリーミングで生で見ることもできますので、バンズトリプルクラウンオブサーフィン .com サイトの方でも見てみてください。また来週までお元気で。ケズラジオカリーンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが飯田舞さんで夕立というナンバーでございました。
ありがとうございます。
美しいバラードでございました。
ありがとうございます。
バラードが多いですか？やっぱり
バラードが多いですね。今日は全部バラードですね。
そうですよね。なんかこうイエーイ、ね、タオル回しちゃうような曲もあるんですか？でも
タオル回したことなくて、この間初めてこの曲のサビでタオル回してってお客さんに言ってやってもらったんですけど、
はいはいはい、
ちょっといまいち。
なるほど。グッズとしてタオルはあるんですか？
あります。あ、
じゃあそれは曲作った方がいいですね。タオルっぽい曲をね。
そうですよね、はい、
うん、あのぜひとも、まあ大事ですよそういうのね。
そうですよね。
ちょいちょいそういうのでみんなで楽しんでいただくっていうのは、
はい、
はい、楽しみにしておりますけれども。飯田舞さんをゲストにお迎えしております、
はい、
さあ DJ のビズ東京ライブは打ち合わせが全くございません。今のところ大丈夫でしょうか？はい、
大丈夫です、
はい、ここからさらに困惑をするゾーンに入ってくるんですけれども、はい、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがあります、
はい、
でこれは1時間僕には散々、はい、飯田さんに質問させていただきましたので、はい、逆に飯田さんの方から僕に質問を一つ投げていただいて、
はい、
どんな質問であったとしても僕は回答拒否権がない、はい、正直に答えないといけないというコーナーでございます。もうね、今何今更言うてくれてんねんみたいな感じですよ。
いや、なんか
先言うといてよみたいな。
いや、ちょっと真面目なのがいいのか、
うん、
もうちょっとふざけた方がいいのか、
うん、
悩んでますけど。
ちなみに、はい、このオンエア終わった後にダウンロード版だけのおまけトークっていうのがありまして、
はい、
そっちでも質問コーナーは別に全然質問していただいてもいいですし、
はい、
それはもうお任せします。ただオンエアに乗るのは1問だけなんです、これ。
そうなんですか？
そうなんですよ。
どうしよう。
何でも聞いてください。
どうしよう。普通に今日初めましてじゃないですか？
ほぼほぼ
ほぼほぼ、
うん、
なのでめっちゃ普通に純粋に質問していいですか？
はいはい、何でもどうぞ。
その声のお仕事を始めようって思ったのは何がきっかけですか？
それこそ僕ずっと小さい時から、小学校の頃からラジオっ子だったんですよ。なのでなんて言うんですか、もう早く寝なさいって言われていて、
ふん
ふ
ん、
もう寝室に行くんですけど、まあ、寝れないじゃないですか、その小学校5年生とか6年生になると、はい、ラジオ聞いてたの、夜中までずっと。
へー、
はい、なのでその頃からいつかっていう思いはあったんだと思うんです。その頃はなんか純粋に聞いてたのかな、なんかちょっと覚えてないんですけど、
はい、
で、もうカセットテープに自分の声を取ったりっていうことをちょっとやりだしたのが中学入ってからなんですよ。で阪神淡路大震災が中学1年生の3学期だったんですけど、はい、そしたらその直後からミニ FM 局っていうか、小さい FM 局が地元にいくつもできて、
はい、
炊き出しの情報とか給水の情報とかそういうのをラジオで配信をするっていうのをやり始めた人がたくさん出てきたんですね、
うんうんうん、
でも今、ほとんどなくなったんですけど、
はい、
高校に入った時に、地元にコミュニティ FM 局、今のキー局の桜 FM ってところなんですけど、
はい、
できて、
うん、
そこで番組企画を持ち込んでやり始めたのが始めた。
へえ、うん、すごい。
なので今年21年目です。
すごい、
はい、
すごいですね。
そうなんですよ。
じゃあおしゃべりすることが好きなんですか？
なんかもともとは一人しゃべりとかっていうのがあんまり自信がなくて、
はい、
だから本当に曲紹介とかをやってただけだったんですよね。だからもう DJ の仕事は曲を選ぶことでしゃべることじゃないんだとか言って嘘吹いてた時期もツイッター過去のスクロールしていくとあります。
そうなんですね。6、
7年前のやつとかは、
はい、
でも今こうやってゲストさんを呼んでっていうのをやり始めて、
はい、
やっぱりその喋、るっていうことも大事だなっていうのをやっぱり、
うんうん
うん、思い始めましたね。
そうなんですね。
飯田さんもラジオ番組ね、はい、やってらしたこともありますし、
はい、
今後もなんかやりたいなみたいなあるんですか？
ラジオですか、うん、で結構好きなんです。喋るの好きだから、
うんうんうん、
でも生放送とかだと収めなきゃいけないから、
はい、
大変ですよね。
大変です。僕も収録やりだしてこんなに自由なものかって思い始め
そうなんですよね。
本当大変。
そう、生放送ってすごい大変で、でもその中にどれだけうまく収められるかみたいなのも楽しんでたんですけど、
そうですね、
今ちょっとやってないので、
うん、
久しくやってないから、そろそろなんかネットラジオ事務所でやってたんですけど、
はいはいはい、
そういうのまたやりたいなって思ってます。
じゃあまたこのネットしている各局から飯田舞さんをぜひパーソナリティにという方がありましたら、
はい、ぜひ、
番組までご連絡いただければというふうに思います。いや、もう大人気アーティストでございますので、もう数字は確実ですのでね、
はい、リアルな感じで、
リアルな感じで、 はい、というわけで今日は飯田舞さんにお越しをいただきました。1時間も経ってしまいました。
はい、
この後ですね、あのダウンロード版だけのおまけトークと称しまして、はい、今日のオンエアには載せられないあんなトークやこんなトーク、ダウンロード版だけ であの配信をしていこうというふうに思っております。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜午前0時からダウンロード版の配信が始まってまいりますので、番組ホームページにアクセスをしてみてください。番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。PC、スマホ、タブレットから無料で、全編聞いていただくことができますのでチェックをしてみてください。飯田舞さんのホームページへもリンクをさせていただこうと思います。ラストのナンバーでございますけれども、涙の代わりにというナンバーで、はい、お別れしようと思うんですけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
涙の代わりにも、絶対絶命都市4に使われておりまして、はい、誰かを守りたいとか、この人のために生きようってなんかそういう瞬間、自分自身は私のことだけど、うん、強そんなに強くないけど守ろうっていう気持ちとかそういうのはすごくあって、それを伝えるのが難しいからこう抱きしめるぐらいならできるよっていう、なんて言ったらいいんですかね、なんかこう、はい、うまく伝えられない
なるほどね、
こう聞いていただいて
お別れをしたいと思います。はい、飯田舞さん涙の代わりにで今日は番組、お別れとなります。またぜひお越しいただければと思います。はい、ぜひお願いします。今日のゲストは飯田舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
人は誰かのために涙を流すことができない、それが本当だとしたら私は何かできるだろう。いつも一人だったから自分のために選んできた。君と出会ってから誰かのため不器用な優しいでもしわくちゃな笑顔も守りたいと心から思ったんだ。
トークお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いかがでしたか。
楽しかった。
全く台本がないこんな番組なかなかないと思いますけど、
なんか、うん、こんなに打ち合わせがないんだなって思いました。
う
ん、
驚いたでしょ。
驚いた。
最初不安でした。
うん、でもなんかなんとかなるだろうと 思いつつ、
うん、
ちょっとだけ不安でした。
なんとかなってましたか。大丈夫ですか。
なってました。
なってました。
全然大丈夫です。
ああ、よかったです、よかったです。なんか今日これ言う予定じゃなかったのに言わされたなみたいなことはありましたか。うん、大丈夫でした。
いや特に、うん、なんかあるかな。うん、大丈夫だと
思う。大丈夫ですか。あんまりね1時間番組を1時間ちょっとで撮る DJ っていないんですよね。確かに大体倍かかるんですけど。
ああ確かに。
30分番組でしたっけ、やってはったのって生放送。
生放送は30分です。
30分ですよね。はい、30分番組やるのに多分打ち合わせ1時間ぐらいやりますよね。
そうですね、一応1時間前集合してました。
うん、生放送は特にそうなんですよね。
はい、
うん、
でも怖かったです
ね。収録番組やりたい放題ですこれも。
そうなんですよね。
はい、たまにでも生やる時もあって、
はい、
でもその時も30分前に入ってもらえれば十分ですって言っていつも。
へー、
曲順だけ決めるんでみたいな感じでやるんですけど、やっぱり緊張します。
え、緊張するんですか？
緊張しますね、生の時は。
へ
え。まあまあまあ、でもやっと慣れましたけどね
いやすごいです本当に。
いやいやいやいやいや、
なんかでも初対面で、
うん、
こんだけ会話ができるのはやっぱりプロです。
これでも意外と、
はい、
もうマイクを外すとあんまり喋れない方なんです
よ、はい、そうなんですか？
意外と人、意外とっていうか人見知りなんですよね。
私も
よう言うわ。
何ですか？私めっちゃ
よう言うわ。
めっちゃ見知るんですよ。
マジですか？
はい、
今日見知ってるんですか？
見知ってます。
うわうわうわ、
頑張ってる。
そんなことないでしょ
なんか多分あのツイッターとかで、
うん、
見るじゃないですか、会話を、う
ん、はいはい、
例えばついこの間も誰かと会話してるのを見て超参加したいみたいな、と思って見たりするんです。そうそうそう、私の知り合いのシンガーさんとかと会話とか。
全然飛び入ってくれたらいいのに。
本当ですか、
うん、
でもなんかあんまり絡んだことないしなと思いながら読むじゃないですか、はい、でも多分この人大丈夫なんだろうなみたいな
全然大丈夫です
のがあったので、
うん、
今日も多分大丈夫だろうなって思ってきました。
よく茅ヶ崎から来てくれましたね。多分大丈夫だろうなで。
そうです、ね、
そう、僕もお名前をずっと知ってて、
はい、
なんかまあいつかと思ってたんですけどね、
はい、
なんかちょこちょこ、むしろだからリアルより SNS で絡む方が多くて。
そうですよね、
うん、
そうなんですよ。いつも美味しそうな
あのビールとかね。そう、あのビールを、僕が夜中にビールを一人ついでいる動画とかに
そうそうそう、
秒速でいいねが来るんですよ。
そうなんですよ、あれめっちゃ見るんですよね、あのビールの
うわハートランドとか、なんかもう銘柄までちゃんと反応してくれはって、
そういいなと思って。
もう日によったらだからツイッター、インスタグラム、フェイスブック全部いいねがついてる時もあってどんだけ見てんねんこの人と思ってそんなにビール好きなんですか？
ビール、あの最初飲めなかったんです、飲み始めた頃は、
はい
は
いはい、
でもなんかビールが飲めるようになってからは、うん、なんか本当に何ですかね、あの視覚でこんなに美味しそうに見える飲み物
ないですもんね、他にあるのね、
なかなかなくて、
うん、
そうビールは見ると、しかもいつも動画じゃないですか。
動画です。
なんだこの動画はみたいな、
できるだけ30秒でこう入れ切るように計算してやってますけどね
もうなんか天才的な動画だと思っていつも
あれね、結構自分で探してみたんですけど、はい、他やってる人いないんですよね。
いないですよね、
意外と。
あのビールをインスタ映えで写真を撮るとかならいるけど、
いるんですよ。
あの注ぐ動画ってなかなかいなくて、
ちょっとあれ
って
思って、なんかグラスとか照明とか工夫したら、
はいはい、
僕あれでインスタグラマーになれるんちゃうかなってちょっと思ってるんですけどね
え、なれますよ絶対、なんか CM とか来そうですもん ね
ビールを一気に注ぐ天才みたいな。
そうそうそう、この秒の中で注ぐ天才みたいな。
そう、30秒でビールを注ぐ天才、あ、ありかもしれないですね
そうそう、
30秒
めっちゃいいと思いますよあれ
ね、
う
ん、真似してください
真似します。
そうそう、ただあれ缶ビールだとあんまりインスタ映えしないんですよね、
はい、そう、あれ瓶だからいいんですよね。
そうなると銘柄が結構限られてきて、
あ、確かに。
う
ーん、瓶か。でも瓶って家であんま飲まなく、あ、家で飲まれますか？
家では基本的に瓶です。
あ、そうなんです
ね。もらいもんじゃない限りは。
そうなんだ。
あの酒屋さんが今時配達してくださるじゃないですか。
はい、
あれを利用しています。
本当ですか？
配達してもらって持ってってくれるんですよ、瓶も。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそう、すごい楽なんですよ、ね、
それはいいですね。
うん、
いいな、
ぜひぜひ。いやー意外と飲むでしょ飯田さん。
そうですね。
どれぐらい行くんですか？
でも量はそんなに、どうだろう。でも
ビール換算ってどれぐらいですか？
ビールでもあの缶でも物によってですけど、
うん、
いや 3,4 本ぐらいしか飲まないですよ。
まあまあ飲みますねえ、ビール 3,4 本いって終わりですか？
家だと、いや家だともう1本しか飲まなくても全然大丈夫なんですけど、
か
誰かがいたり、
うん、
それこそこの間松岡理科の家に泊まりに行った時は、うんうん、9時10時ぐらいから飲み始めて、
はい、
4時ぐらいまで飲んでました。
あの子も飲みますよね
そうですね。
しかも顔色変わらないでしょ。
変わんない、
ね、
変わんないんですよ。
根っからやなこの人はって思いますけど。
そうなんですよ、あの子はすごいですよ ね私唯一1回だけですもん、過去に。あ、理科ちゃん酔っ払ってんなって思ったのが
あるんですね。そんなこと
が1回だけ、なんか
普段からちょっと酔っ払ってような感じがするから、なんか、
なんか酔ってても酔ってなくても一緒
な
感じも、
分からないっていうのはあるかもしれないですけど。
そうですね、過去に一回だけあの私の一人暮らしのお家に泊まりに来た時に、
はい、
あの最初飲み屋に行って、
はいはいはい、
散々飲んで、うん、閉店時間1時間過ぎても飲ませてもらってて、
うわすごいなご迷惑おかけしました、ね、
本当ご迷惑おかけしました。はい、であのよくスタッフしてくれてるみーちゃんが来てくれてたので、はい、3人だったんですけど、はいはい、3人でそのお店からとりあえずコンビニに行き、うん、
あの普通行かないんですよそこ水買うとこですよ大体ね。
コンビニに行き、うん、まあ、あのビールとハイボールと、まあ、中杯、まあ、中杯なんかなかったかな、うん、まあ、そのお酒類を買いあさり、はい、うちに来、うん、それから明け方まで騒ぐみたいな
迷惑な人だな
もう本当に上の階の人から苦情来なくてよかったなぐらい騒いでたんですけど、うん、なんか久しぶりに枕投げ的なことをしましたね。その時は
すっげー女子高生じゃないですか。
そうなんです。
しかもまた松岡さんの引き笑いがすごいですからね
もうね3人声がでかすぎて。
そうでしょうね。
でも次の日3人とも二日酔いみたいな
二日酔いってか朝まで飲んでるからまあまあ二日間によるですけどね。順当な酔ってるあれかもしれないですけど、
ただの酔っ払いかもしれないですけど、いや
ライブがなくてよかったですねその
日。本当です、
うん、すごいわ。
そうなんです。朝まで騒いで3人で海にあの海のそばにあるお店にランチをしに
二日酔いの状態で食べれたんですかそれ。大丈夫ですか。
まあ、なんか3人とも食べれるのか不安なぐらい酔っ払いでの状態で行ったんですけど、うんうん、まあ、ギリギリ
ギリギリ行きました。
はい、行きました。
よかったです。でその後もう爆睡みたいな感じですね。
そうですね。
なるほど。お肌に良くないですよ
もうしないですね。
もうしないでしょう。さすがに僕ももう徹夜なんかしたらもう大変ですまあ2時までですね今飲んで。
そうなんですね。
2時以降飲んでたらもう確実にその後の 2,3 日ダメです。
2,3 日ですか。引きずりますね。
引きずりますあ、飯田さんまだ行けますか。
今はまだで、そのリカちゃん家に泊まった日も、うん、次の日は日午後からあのショッピングモールに3人で行き。
若いなみんな。やっぱりそもそもが若いんですね体がね、うん、
元気でしたまだ。
あ、いいわ。それいつ頃ですか。
リカちゃん、みーちゃんがそのこの間のリカちゃん家にもみーちゃんが来たんですけど、
はいはいはい、
先週先々週とかの話ですね。今月の話です。
めっちゃ最近じゃないですか
そうです、今月の話です。
すげえなー。てか松岡リカが若いですねそれね。
そうですね、
同い年ですよ僕だって
そっか、そうなんですよ。
言っていいのかな。言っていいでしょ
う、ね、大丈夫です、大丈夫ですね、公開してるから。いっぱいサプリありましたよ
まあね、気は使ってるんだろうなと思いますけど。
でもあれですよ、美容じゃなくて、あの記憶力が良くなるサプリとか置いてあって
胃腸場とかそんなんです
か。胃腸場胃腸場置いてあって写真撮ってきましたもん。これ私も買おうと思って。
あの人それ飲んであれなんですか。
そうです。
へえ。
記憶力の欠如って本人めっちゃ言いますけど、
ちょっと気をつけないといけないですねあの人
飲むって言ってテーブルの上にサプリ何種類か置いて
ビールじゃあるまいしね、そんな。そ飲むって誘うことでもない。
おつまみ的な感じで置いてありましたけど。
すげえな。じゃあそのうち記憶力バリバリの松岡理香が。
そうですね。
どっかの、まあ、どれぐらい飲んでるのか知らないですけど。
一応は飲み切ったら多分記憶力回復してると思います。
とりあえず先月会った時はそんなにあの上達してなかったですね、記憶力は。うん。
飲み始めかもしれないですね、一応は。
そうかもしれないですね。
はい。
なるほど。まあ、あの花が咲きますけれども、
はい、
なんかありますか。聞きたかったこと、
聞きたかったことですか。
ノビーに聞けで聞けなかったことはありましたか。
何かあるかなな
んかなければ無理にとは言いませんので。
そっか、
全然。
何かあるかな。普段何してるんですか。
はい
あの、はい、それこそ私休みの日一日グダグダしてるって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
あの何してらっしゃるんですか。
僕らが普段は昼間、平日は9時から6時ぐらいまで、はい、あのサラリーマンをやっていて、
はい、
朝起きて、経済ニュースを収録をして出勤をして、うん、夕方まで働いて、夕方からあとは、まあ、これ収録は週に1回必ずあるのと、うん、
はい、
どうですかね。あとは司会のお仕事はまあ月に 2,3 回はいただいたりとか。
普段お仕事してる分休みの日にそういう司会のお仕事とか。
そうですね、土日はどっちかっていう感じですかね。
へー、そうなんですね。
そうだ、貧乏暇なしでございますよ。
お家でグダグダしたりとかもしないんですか。
したい
したい。
だから金曜日の夜とかが結構唯一のスポットだったんですけど、うんうん、お家でグダグダできる、でも金曜日の夜なんか飲みたいじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。それがちょっと今目下の悩みですね。
じゃあどっか出かけて飲みたい派ですか。
出かけて飲みたいですね、できれば。
へえ、そうなんですね。
どっちが好きですか、家飲みと外飲みと。
外飲みが好きなんですけど、うん、最近お金がないのでお家飲みですほぼだからリカちゃんとかと飲んだ時も、うん、誰かんち のお家で。
なるほどね。なるほどね。じゃあまあファンの皆さん誰かあの飯田舞さんを高級料亭に、はい、招待してお酒たっぷりと飲ませるっていう。
いや大体のライブ会場でね皆さん一杯ぐらいご馳走してくださってい
いですね。
たまに、はい、差し入れいただいたりとか。
ライブ会場のドリンク地味にしますからね。
そうなんですよ、うん、この間もなんかこうススッとハートランドを出してくださった方がいて。
素晴らしい。惚れますね。
紳士ですね。
いいですね。僕もそういう男になれるように頑張ろうなるほどなるほど、
はい、
まあじゃあねこれからもご活躍いただき、
はい、
またワンマンライブ前よかったらお越しいただいて、
は
い、
あぜひ、
はい、プロモーションをしていただければというふうに、まあ、番組があればですけどね
、あります、
分かんないですよ。もう4月を越すとどうなるか分かんないですから
リアルな感じで
本当にリアルな感じでございますまたお越しいただければというふうに思います、
はい、
今日のゲスト飯田舞さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。